それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表して、祈りをいたしますので、どうか皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちを今日もこの礼拝の場所にお招きくださりありがとうございます。礼拝堂に集まることができなく、インターネットの向こうで見ている者たちもおります。その時間を与えてくださったことを感謝いたします。あなたは憐れみ深く、そして情け深く、そして愛に満ちたお方です。私たちはさまざまな状況に置かれています。人生の道の途中で今喜びに満ちて歩んでいるもの、また困難にぶち当たって、そしてその中で祈り過ごしているもの、たくさんのものがおります。私たちは賭けの多い者たちです。罪にまみれた者たちです。それでもあなたは私たちがどこにいようとも寄り添って共に歩んでくださっています。私たちが喜びにあふれている中に感謝の気持ちを忘れないようにしてください。どうか困難な中で打ちひしがれている時に、どうか寄り添ってくださり、私たちを支えてください。私たちはあなたがすべてです。そしてあなたが本当に無償の愛を注いでくださっていることを知っています。この1週間過ごす中、私たちがそれを忘れずに歩むことができますように、聖霊様、どうか私たちの中で助け支えてください。今日もこの場でメッセージを取り継いでくださる先生がいらっしゃいます。どうかマーク先生の唇を強めてくださり、あなたの御言葉を私たちが心を柔らかく受け止められるようにさせてください。私たちはうなじが固いものです。ですが あなたに従い、御心の中を進むことができるのであれば、どうかあなたが共にいてください。今日ここに集いない者、あなたの前に顔を向けられない者、また病の中に伏せっている者、たくさんの者がおると思います。どうかそれぞれのもとにもあなたが共に歩んでくださいますように、この礼拝の最初から最後まであなたの御手の中、あなたに捧げます。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。
アメン。
それでは主の祈りを一緒に祈りたいと思います。主の祈り。天にいます。私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌412番、主と共に歩むを賛美したいと思います。はじめに歌詞を朗読させていただきます。主と共に歩むその楽しさよ、主の踏みたまえし御跡をたどる。一足一足主にすがりて、絶えず絶えず我は進まん。赤子に等しきか弱き我はただ主にすがりて命に歩まん。一足一足主にすがりて、絶えず絶えず我は進まん。花咲く野原も血に染む谷も、導かるるまま主と共に浮かん。一足一足主にすがりて、絶えず絶えず我は進まん。絵の具のごとくに我を思う上に、移させたもうまで日々主と歩まん。一足一足主にすがりて、絶えず絶えず我は進まん。それではご一緒に賛美いたしましょう。 本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記23章1節から20節、創世記23章1節から20節です。サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために痛み悲しみ泣いた。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます。ヒッタイト人たちはアブラハムに答えた。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人、亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヒッタイト人に礼をして彼らに告げた。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ソハルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の畑地の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を譲っていただけるようにです。十分な値の銀と引き換えに、あなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてください。エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところで、アブラハムに答えた。いいえ、ご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことをお聞き入れください。二十歳の値の銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えた。ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400セケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400セケルであった。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑と畑地にある洞穴と畑地の周りの境界線内にあるすべての木は、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でアブラハムの所有となった。その後アブラハムはマムレに面するマクペラの畑地の洞穴に妻サラを葬った。マムレはヘブロンにありカナンの地にある。こうしてこの畑地とその中にある洞穴はヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となった。それではこの箇所より約束されたものを手に入れなかったサラと題してマーク牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。なんか初めてマスク取って説教するなんか裸になったような気がします、ね。はい、では一言お願いします。愛する天のお父様、先ほど私たちは、歌いましたけれども、花咲く野原も地に染む谷も導きかかるるまま主と共に行かん。神様、その一節でしょうか、サラとアブラハムは最後の最後まで主と共に歩み、絶えず絶えず進んでいった様子を私たちは12章から23章読みました。ここでサラが亡くなりましたが、サラの信仰、心から感謝します。どういう状況であってもイエス様を仰ぎ見て歩んだサラに感謝します。どうか神様、私たちもそれに見習ってそのように歩むことができるように助けてください。この箇所を通して私のメッセージではなく、イエス・キリストが語られたいメッセージを語ることができるように私の心、口を守ってください。どうか神様、私たちもあなたの御言葉を聞いて 無視することなく、心に留めて、それに従うことができるように、どうか神様助けてください。あなたの御言葉に期待します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。子供たちにまた、いつものように聞きますが、クリスチャンになることは皆さんにとってどういうことだと思いますか？クリスチャンになることはどういうことでしょうか？クリスチャンになることはいろんな意味があります。クリスチャンになったら、神の国、つまり天国の一員になります。天国人、アメリカに住んでたらアメリカ人になりますけれど、天国人になるということなんですね。もしイエス様を信じるなら、私たちは神の子、神の家族になるんですね。つまりイエス様がもらうものを、私たちもイエス様は全部もらうことができます。クリスチャンになったらイエス様から、白いウェディングドレスをいただいて花嫁になります。そして私たちは天国で神様の王子、神様の姫になり、天国で永遠に楽しく過ごせるよう、過ごせるという、約束があります。書いている子供たちはそういう天国人、神の子、花嫁、王子、姫になったことを、書くことができます。そしてアブラハムとサラも、全く同じ約束を、神様がいただいていました。そしてワクワクしながら、天国人になること、神の子になること、花嫁になること、神様の王子と姫になることを待っていました。皆さん、自分の誕生日を待ったことありますか？すごく長く感じますよね。でも1年経っても何ももらわなかったんですね。2年経っても何も起こりませんでした。5年、10年、30年経っても何にも起こりませんでした。65年経っても何もなかったんです。そして神様の王子と姫になるはずだったアブラハムとサラでしたが、砂漠のようなところでテントを張って67年も待っていたのに、約束されたことの一つも手に入れないまま、サラは王子と姫が住む素敵なお城ではなく、テントの中で亡くなってしまいました。皆さんがサラだったらどう思いますか？もう私だったらもう悲しくなりますよね。神様、こんなにいろんないいこと約束されたのに、サラは何も手に入れなかったんですか？約束と違うじゃないですか、と思うかもしれません。しかし、今日の話はアブラハムとサラが、悲しまなかったっていう話です。なぜなら彼らは天国人になること、神の子になること、神様の花嫁、神様の王子と姫になることはこの地上で起こることではないと思っていたからです。神様の都、神様の町、つまり神様のお家である天国で全てが与えられると信じていたんですね。ですからアブラハムとサラは、がっかりせずに喜びを持って死と向き合うことができたんです。今日の聖書箇所を確認しながら、皆さんと一緒に、この意味を見ていきたいと思います。まずアブラハムとサラは、創世記12章から25年間も神様の約束の成就を待ち望み、21章でやっとその成就の始まりを見ることができました。神様が2人にお約束されたのは、アブラハムとのサラの間に生まれる子によって彼らを王家にすること、アブラハム家を、世界を治める王家にする、王国にすること、そして彼らに永遠の約束の地を与えることでした。彼らは、25年間も待ち続けたのですが、子供も与えられず、約束の地での土地も与えられませんでした。しかし、奇跡的に神様の、御言葉通りに、不妊の女で90歳であったサラに、イサク、笑いという息子が与えられ、21章8節に書いてあるようにアブラハムは盛大な、宴会を、開けました。しかし約束の成就がやっと、始まったというのに、その後すぐにアブラハムは、4つの試練、 に次々と襲われました。それだけではなく、21章では神様はアブラハムの信仰と従順を試すために、これまでにないほどの最 もう難しい試練を与えになりました。なんと、まあ、神様はアブラハムに25年間も待ち望んでやっと与えられた一人子を生贄として神様に捧げるようにと、まあ、命じられたんです。これまで、まあ、何度も神様の御言葉を疑ってきたアブラハムでしたが、まあ、様々な、まあ、試練を通して、まあ、訓練されてきたのも、訓練されてもきたので、神様の御言葉を信じ、一人子のイサクにあって全ての祝福が与えられると、まあ、神様は約束されたので、神には、まあ、イサクを死者の中から蘇らせることもできると、まあ、考え、神様の命令に従いました。従い通したんですね。そして、まあ、ヘブル11章の表現を用いれば、まあ、比喩的に考えれば、神様はアブラハムの信仰と希望通りに死ぬはずのイサクが蘇り、全てが守られました。神様はアブラハムに脱出の道を備えてくださり、イサクの代わりにお羊を与えてくださいました。創世記22章の出来事はもうアブラハムとサラの生涯のクライマックスだったと言えます。もうすごくハイポイントですね。ああ、与えられましたって、もう絶対成就されるっていう、そういうふうに思った瞬間、この2節があります。23章1節から2節、サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキリアテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために痛み悲しみ泣いた。ちょっとがっかりしますよね。こんなに待ち望んで神様が与えられて、そしてこの2節、私たちの信仰の母で信仰の巨人である、まあ、サラの生涯がここで幕を閉じます。私はいつもこの2節を読むと、もういつも感動します。神様の約束いただいた後、サラはもう、まあ、25年間アブラハムに従い続け、獅子やジャッカル、サソリに、まあ、囲まれながら、荒野の昼の猛暑、夜の強風と寒さをテントで耐え続けました。夫のアブラハムの嘘によって2回も、2回ですよ、異国の王のハーレムに強制的にいられてしまいましたが、サラはアブラハムを主として呼び、どんなことをも恐れないで善を行おうとしました。そして25年間も不妊であり、90歳になっていましたが、約束してくださった方を真実の方と考え、死んだも同然の体ではありましたが、信仰によって子を設ける力を得ました。そして長い間待ち望み続けて、やっと与えられた一人子を夫が生贄として神様に捧げようとしても、夫の信仰と同じように神にはイサクを死者の中から蘇らせることもできると信じ、二人を送り出したと思います。カナンの地はキリアテアルバ、すなわちヘブロンで信仰によって歩み続けて、サラは127歳で亡くなってしまいました。信仰深いアブラハムでしたが、サラは神様のところにいる、神様に感謝しますよと言わずに、神様の約束を待ち望んだ信仰の旅のパートナー、自分の愛する妻のサラのために痛み悲しみ泣いたんです。しかしここにはもう一つの悲しさがあります。ヘブル書はサラの死をこのように解釈しています。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していました。サラは約60年も神様が約束されたものを待ち望んでいましたが、待ち望んでいた約束の地を手に入れることはできませんでした。神様はサラが世界の王妃、
約束の地を治める神の民の母となると、まあ、約束され、姫をまあ意味する、まあ、サラという名前をお与えになりました。しかしサラはカナンの荒野に住む遊牧人の妻として、また異国人の寄留者として死んでいきました。それでもサラは死ぬまで信仰の人として神様が約束されたものを喜び迎えました。皆さんだったらどういうふうに死と向き合いますでしょうか。ですから、まあ同じ信仰を持つアブラハムは愛するサラのそばから立ち上がり、痛み悲しむのをやめて、自分の愛する妻がはるか遠くに見ながら喜び迎えていた約束の地に手に入れて、サラを約束の地に葬りたいと思ったんですね。そして約束の地の所有者であったヒッタイト人に、私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができますとお願いしました。まあ皆さんはまあ21世紀の時は、これはまあね、不動産屋さんに行って、どうか売ってくださいっていうようなお願いかもしれません、というふうにイメージするかもしれませんけれども、当時だったらもうこれはもう非常に無理なお願いでした。なぜなら、荒野のようなカナンでは、良い耕作地、耕作地でしたっけ、耕作地では稀だったので、土地を売ってしまうと自分たちの子供にその良い地を与えられなくてしまうからです。まあ、経済的に苦しい時でさえもよそのものにはではなく身内に売ることがまあ大前提でした。まあ、異国人であり寄留者であるまあよそ者がカナンのまあ地の土地を買うなどということはもう非常に難しい話でした。それでアブラハムとサラは約束の地に自分たちの土地を所有することはまあできなかったかもしれません。127歳になっても約束の地がなかったっていうのはそういう意味だと思います。中東のまあ文化はまあ日本の文化とまあ非常に似てるところがあって、まあいろんなまあ言い回しや曖昧な表現で交渉したりまあ断ったりまあします。でこのまあ箇所のヒッタイト人の応答を見てみましょう。23章6節、ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりませんっていう、まあパッと見るとなんか好意的な表現かもしれませんけれども、ヒッタイト人はアブラハムの神様の力をまあよく知っていて、まあ、非常に尊敬していました。なぜならアブラハムの神様はアブラハムとまあ彼の318人の兵を用いて、まあ、強大な連盟軍をカナンから追い払ったこともあり、まあ、ヒッタイト人もその出来事にまあ感謝していたからだと思います。ですから、ご主人ってそういうふうにまあ尊敬を持って言ったと思います。しかしですよ、よく聞いてください。私たちの最上の墓地に亡くなったことを葬ってくださいという言葉の言わんとしていることは、墓地は譲るけど所有権はあなたに売らないっていう、そういうことも含まれていると思うんですね。しかしサラの死を痛み悲しんでいるアブラハム、神様の約束を待ち望んでいたアブラハムは、もうヒッタイト人がまあやんわり断っていることをまあ無視して、もう強引に交渉を進めようとします。しかもまあ町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところでです。アブラハムは自分の井戸が王のまあ見えないところでカナン人に盗まれた経験があったので、まあ、愛するサラの墓地が失われないように慎重に交渉したと思います。アブラハムが目をつけていた20歳の所有者エフロンは、まあ、他のヒッタイト人と同じようにアブラハムの願いをまあ交わし続けます。いいえご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。 あの旗地をあなたに差し上げます。そこにある洞窟も差し上げます。私の民の王たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。差し上げることっていうのは売らないことですよねしかしアブラハムはサラのために自分の所有する土地が欲しかったんですね。それは創世記14章でソドムの王から譲り物を断った理由と同じように、アブラハムを富ませたのはこの私だとヒトアイト人に言わせないようにするためだったと思います。なぜならもしエフロンが譲ったものを例えばエフロンの子孫がまた強引に取り返したら、権利のない寄留者や異国人はもう何の言い訳もできなくなってしまうからなんですね。ですから買いたかったんです。それゆえアブラハムはまだまだ、堂々とみんなの前で愛するサラのために強引に交渉し続けます。もしあなたが許してくださるなら私の言うことをお聞き入れください。二十歳の値の銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだものをそこに葬ることはできます。そしてエフロンが銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってくださいと答えます。いえいえたったの400シェケル土地なので譲りますよというのは、一見非常に優しく聞こえますが、いろんな意味が含まれています。400シェケルがいくらぐらいなのか、ここでははっきり分かりませんが、若いヨセフは20シェケルでエジプトの奴隷商人に売られたので、この墓地は20人の男奴隷に相当する価値があると思います。で、元気な若い男奴隷はパワフルで速い使い勝手のある新車にも私の中では例えられたとしたら、新車20台分と同じ価値の墓地を何も払わないでただただいただくということはもう非常識なんですね。エフロンも、この墓地は新車20台分の価値ですよ、買えるんですかということもほのめかしていると思います。で、20台分の墓地をいただいたら与えた人は権力ありますよね。ですからそういうことも考えてたと思います。そして中東では価格交渉することはもう普通なので、交渉するときは最初の価格は安い方ですか、一番高い方ですか。高いですよね。ですから一番高いのを400シェケルっていう本当にもう考えられない価格を出したと思います。しかし愛するサラのために、そして神様の約束の地の土地を所有するために、もうアブラハムは交渉も抵抗もせずに、もうこの機会を逃がさず、もう即購入したんです。サラの死についての箇所なのに、なぜね、墓地の価格交渉の説明が13節も占めているのかと考える方もいると思いますが、その意味は17から20節に書いてあります。いろんな言い回しで同じ内容が何度も繰り返されていることから、この箇所の内容が筆者にとってメインポイントになっていると言えます。それはアブラハムがサラが亡くなっても自分のものにした約束の地で休むことができたからだと思います。皮肉なことに、サラの死によってこの旗地とその中にある洞窟はヒッタイト人たちの手から離れて、アブラハムが所有する私有の墓地となりました。そしてサラは自分が待ち望んでいた約束の地で神様が直接サラに現れ、力強く約束されたマムレの木の近くで自分の所有するマクペラの旗地の洞窟に眠ることができました。サラが葬られた洞窟はアブラハムとヤコブも葬られた洞窟になり、そして約1000年後にはカナンの地を自分の王国の下で統一させた王ダビデがカナンの地のサラが葬られた町ヘブロンで王として国を治めました。つまりサラの死は神様の約束の成就を妨げにはなりませんでした。 むしろサラの死によって神様の成就が始まったんですよ。そういうことが捉えることができます。しかしサラはカナンの地を求めていたわけではありませんし、地上に建てられるイスラエル王国もをも求めていませんでした。まあ、ヨシュア記と創世記の説教で何回も引用しましたが、ヘブル11章16節にサラの信仰の本質が記されています。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっといい故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです、とそういうふうに書いてあります。つまりサラが待ち望んでいたのはカナンではないんですね。永遠の約束の地、すなわち天の故郷であり神の都である天国を待ち望んでいました。ですからサラがカナンの地を受け取ることもができなかったとしても、サラの子孫であるイエス様がサラのために天の約束の地を獲得してくださるということが彼女の希望でした。そして蘇られ、天に昇られ、神様の右の座に座しておられるイエス様がこの希望を実際に成し遂げられたんです。まあ、皆さんはこれをまあ見て、まあ、サラの話はすごいなと思うんですよ。じゃあ自分とはどういうふうにつながっているのかって思っている方々はいらっしゃると思いますけれども、まあ、3つのことを、まあ、これを通して3つのことを分かち合いたいと思います。まず1つ目、神様が選ばれた王妃サラは寄留者として異国人として約束されたものを手に入れず亡くなりました。そして神の子である私たちも全く同じです。同じなんです。神様の約束を信じる者はイエス様と同様に神の子とされ、イエス様と共同相続人となり、またイエス様の花嫁になりました。神様はイエス・キリストにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました、とエペソに書いてあります。しかし私たちはこの世では旅人、寄留者であり、私たちの国籍は天にあり、この世では異国人として歩んでいます。ですからサラのようにイエス様を通して私たちも神の王家、神の王国にあり、この地を治めるものになると、まあ、約束をいただいたとしても、私たちも約束されたものを手に入れず亡くなります。最後の日が来ない限り、私たちは約束されたこと、神の子として神様の右の座に座ること、それを見ることもできませんし、経験することもできません。ちょっとがっかりするかもしれません。しかし私たちの唯一の希望はイエス様も同じように歩まれたということです。私たちは神の子とされたものですが、イエス様は実際の神の子です。しかしイエス様はヨハネ一章で書いてありますけれども、イエス様は元から世におられ、世はイエス様によって作られたのに、世はイエス様を知らなかった。イエス様はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった、と書いてあります。イエス様は神の子であり、この世界の創造主であられるのに、よそ者、異国人、寄留者として扱われました。そして王の王であられるのイエス様はローマ帝国の罪人として十字架につけられました。ですから私たちが自分たちの救い主と同じ道を歩んでいることは、まあ、私たちにとって、まあ、がっかりするかもしれませんけれども、まあ、励ましになると思います。まあ、次に覚えていただきたいことはこれです。神様の約束は無様で厄介で不公平な人間の普通の手段を通して力強く前進します。皆さんちょっと考えてみてください。アブラハム家にどのように約束の地が与えられたのでしょうか。奇跡的に天から降ってきましたか。超自然的な方法でアブラハムの名前が、ね、カナンの 土地権利に登記され、その情報がアブラハムに送られたんですか。ああって感謝って、そういうことでしょうか。神様があるカナン人を洗脳してアブラハムに約束の地を譲ったのでしょうか。私たちは、あ、その方が良かったかもしれないって思うかもしれないです。私たちは神様の約束の成就をそのようなすごく簡単で見栄えが良くて自分たちにとって都合のいい方法を期待するかもしれませんが、神様はそのようには働かれません。劇的でもないサラの死と墓地の所有権の購入の際に、人間同士のなんか厄介な土地の価格交渉を通して、またカナン人の、まあ、異国人に対する不公平な扱い方の中で、神様はご自身の約束を力強く果たされたことがわかります。創世記の結論にはこのような一節があります。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。つまり、どんなに悪に満ちた手段であっても、神様はそれを通して神様の約束を成就し、多くの人に命を与えることがおできになります。奇跡よりもむしろ神様の力強さがより明らかになります。そしてもうお気づきになったと思いますけれども、皆さん、私たちはどういうふうに救いを得ましたか。ポンってなんか天から降ってきましたか。違いますよね。十字架っていうのは見栄えがよく都合のいい手段ではないっていうことを皆さんご存知だと思います。私たちが救われた方法はむしろ愚かで醜い手段であったと一世紀の時からも言われています。裸で血まみれになった無様な姿で十字架につけられたイエス様が、厄介なローマ帝国の法廷のプロセスを通して不義と悪を行った罪人たちに囲まれている中で、十字架の上からイエス、永遠の命が多くの人に与えられたことによって私たちが生かされたのです。もう聖書を読めば、もう神様が泥臭い方法でご自分の約束を成就されたことがわかります。しかし、それによって神様のご栄光はますます表され、私たちはますます神様を褒めたたえることが、まあ、できると思います。そして最後に覚えていただきたいことはこれです。死は神様の約束の成就の妨げにはなりません。むしろイエス様は死を用いて私たちを神の都へ導かれます。サラはカナンという約束の地、イスラエルという地を待ち望んでいませんでした。また読みますね。彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。サラは今どこにいると思いますか。サラの体は、まあ、この地上にある約束の地ヤビロンにありますが、サラの霊は天にある永遠の約束の地にあって、神様の御前で神様と永遠の安息を楽しんでいます。そしてサラが死んだことによって、サラはイエス様からのご栄光の栄光の体を受けることができ、永遠の命をいただくことができます。サラの死が神様の約束の妨げになったと思われるかもしれませんが、むしろサラの死は神の都への入り口となったんです。それゆえパウロは私たちにこのように励まします。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちは信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れて来られるはずです。イエス様が十字架で死なれ、復活されて天の神の都へ登られたので、イエス様を信じる者たちは全く同じ道を通るんです。ですから私たちは死と向き合うとき、 望みのない人々のように悲しみません。むしろ死んでよみがえられたイエス様を仰ぎ見て、サラのように天の神の都を待ち望むのです。ですからそれを、まあ、見習ってお祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは自分の状況を見て悲しむ時が多いです。私たちは、まあ、サラのように神様の約束を待って、約束されたものはまだ手に入れてないということに気づき、まあ、がっかりする時はありますが、どうか神様、サラの信仰、サラの希望を見習うことができるように、どうか神様導いてください。神の都、イエス様が私たちのためにその都への道を確保してくださったこと、それを覚えて日々歩むことができるように、どうか神様助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。
それではメッセージの応答の賛美として、教会福音賛美歌335番、遥かに仰ぎ見るを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。遥かに仰ぎ見る、輝きの御国に父の備えまし、楽しき住みかあり、我らついに輝く御国にて、清き民と共に御前にあわん。輝く御国にて、浮きも悩みもなく、楽しき声合わせ、絶えず共に歌わん。我らついに輝く御国にて、清き民と共に御前にあわん。父の愛あふれて、幸い身に余る。豊かなる恵みをとこしなえにたたえん。我らついに輝く御国にて、清き民と共に御前にあわん。それではご一緒に賛美いたしましょう。Thank you. 献金の時間を持ちたいと思います。それでは感謝のお祈りを捧げます。愛する天の神様、今日もここまで礼拝を導きくださりありがとうございます。私たちがどうかこの世のことにとらわれず、天の御国に富を積むことができますように、どうか困難の中にあってもあなたに感謝の気持ちを、そして捧げ物を お返しし、あなたがどうか天の御国を建てるために、御世のためにお持ちくださいますように感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告の時間になります。1番、海浜幕張めぐみ教会の新しい電話番号、電話番号が変わりました。新しい番号は以下の通りです。よろしくお願いいたします。本日2番、本日13時から教師会を開催いたします。その後紹介の学び会も予定しています。導きと支えをお祈りください。3番、明日より21日までマーク・ボカネグラ牧師が休暇を取ります。良き休みのためにお祈りしましょう。4番、25日土曜日にシオンチャペルで、故広橋義信牧師の納骨式が取り行われます。主の導きと慰めのためにお祈りください。5番、次手術13時から賛美集会があります。参加希望の方はどうぞお集まりください。1番2番、以下の賛美を主に行う予定です。6番、コロナ方針変更のお知らせです。詳細については3月13日付に、出ましたメールをご参照ください。当教会の方針として、全国的な方針転換に伴って、まずは高齢者等重症の方、高齢者等重症化お病気の方ですね、リスク等高い方々のニーズを配慮しつつ、礼拝と教会の交わりもマスクの着用は個人の判断といたします。説教者司会者は基本的にマスクを外す方向です。基本的な感染対策は継続しつつで行います。ですが会堂での食事も含めた交わりを様子を見ながら実施していく方針です。一番近いところでは4月のイースター祝会では従来通りのお弁当を用意しますけれども、デザートやお菓子類の持ち寄りを加えることを考えています。感染者の方は当然のことながら症状のある方、同居家族に陽性者がいる方はお熱のある方ですね、会堂ではなくオンラインにて礼拝を捧げていただければ幸いです。質問ご意見不明な点等ありましたら遠慮なく紹介のメンバーにご連絡ください。今週の予定です。火曜日は祝日のため、祈祷会はお休み自主祈祷となります。木曜日、グレースの編集発行があります。 土曜日、先ほど報告になりました納骨式があります。あと洗礼準備クラスが行われます。今週のセルグループ街道整備係以下の通りとなります。それでは鳥なしの祈りをマーク先生にお願いいたします。
今週は詩編23編に沿って鳥なしの祈りをしたいと祈りたいと思います。愛する天の父様、あなたは私たちの羊飼い、私たちは乏しいことがありません。先ほど創世記23章を読む中で、あなたはアブラハムとサラの良い牧者であったことを覚えます。彼らはテント生活を67年間も続き、約束されたものを手に入れることはできませんでしたけれども、彼らには乏しいことはありませんでした。イエス・キリストを通して彼らは神の都、永遠の命、栄光の体、そして永遠の約束の地での永遠の安息と喜びとを今経験しています。それを忘れずに私たちの良き牧者に従うことができるように助けてください。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、私たちは神の民として歩む中で、命の道、義の道っていうのは、狭い道であることを覚えます。この世は私たちの歩み方を見て、楽しくない、意味がないと考えることもあります。どうか神様、あなたの道、あなたの義の道、あなたの命の道が私たちの魂を生き返らせること、地上での魂だけではなく私たちの体と魂によみがえる、与えることを覚えられるように、どうか神様助けてください。神様、今週、毎週教師会があります。毎週、セルやいろんな学びもあります。毎週この礼拝がありますけれども、私たちは1週間6日間この世にいて、あなたの義の道を忘れてしまいます。ですからどうか一つ一つの交わり、一つ一つの学び、一つ一つの毎週の礼拝を通して、あなたの義の道っていうのは良いものであることをいつも私たちに教えてください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。次の土曜日に広橋先生の納骨式があります。しかしイエス様、広橋先生はサラと同じような信仰を持っていました。この世では約束されたものは先生には与えられませんでしたけれども、先生は今死の影の谷を歩んだとしても、今天であなたと共に永遠にいますので、広橋先生は楽しく休み